おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家の健さんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアの健です。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。
最初にご紹介するのはこちらです。
Z386 というオープンソースの CPU プロジェクトなんですが、ケンさん、これはどういうものなんですか？
これはですね、昔のインテルの80386、80386という CPU を FPGA、つまりプログラムで回路を書き換えられるチップの上に再現したプロジェクトなんです。しかも、インテルのオリジナルのマイクロコード、つまり CPU 内部の制御プログラムをそのまま使っているのが大きな特徴なんですが、実際にソフトウェアが動くレベルまで完成度が上がっているんですよ。
わあ、それは知りませんでした。マイクロコードってそのまま使えるものなんですね。でも8386ってどのくらい昔の CPU なんですか？
パソコンが家庭に普及し始めた時代を支えたアーキテクチャーなんです。ですから、今となってはレトロな CPU なんですけど、その内部動作を学べる資料としてすごく価値があるんですよ。同じ作者の方が Z8086 というプロジェクトも作ってて、同じ設計思想で作られているんです。
え、そうなんですか。シリーズになっているんですね。ということは、こういうプロジェクトって実用目的というよりは学習や保存のためのものなんですか？
まさにそこなんです。レガシーシステムの保存や CPU の仕組みを学びたいエンジニアへの教育リソースとして注目されているんです。ハードウェア設計に興味がある方にとっては、マイクロコードレベルで CPU がどう動くかを実際に手を動かして学べるめちゃくちゃ貴重な機会になりますね。
続いてのニュースに行きましょう。OpenAI がガートナーのレポートで高い評価を受けたというニュースです。ガートナーってどういう機関なんですか？
IT 業界の調査会社なんですが、マジッククワドラントという市場評価レポートを出しているんです。このレポートにリーダーとして掲載されると、製品の完成度と将来性の両面で高く評価されたってことになるんですよ。
わあ、それは知りませんでした。企業にとってはどんな意味があるんですか？
大企業や公共機関が新しいツールを導入するとき、社内の便宜を通さないといけないですよね。そのときにガートナーのお墨付きがあると、承認が取りやすくなるんです。いわば、信頼の証明書みたいなものですね。
ああ、そういうことなんですね。今回評価されたのは、コーデックスというツールなんですよね。GitHub、GitHub コパイロットやカーソルといった競合もある中で、独立した製品として評価されたのが注目ポイントだとか、エンジニアの方への影響はどうなんですか？
まさにそこなんですよ。エンジニアリングマネージャーの方であれば、コーデックスの企業向けプランを改めて見直してみる価値があります。すでに使っている場合は、このガートナーの評価レポートを社内の意思決定者への説明資料として使えるんです。説得材料として活用できるのはかなり大きいですよね。
さて、お次はプログラミング言語のニュースです。C#に新しい機能が追加されるかもしれないとのことで、ケンさん、これはどういうことなんですか？
これはですね、.NET 11のプレビュー版で C# にユニオン型というものが追加される見込みなんです。ユニオン型っていうのは、複数の型を一つの型としてまとめて扱える仕組みなんですよ。
複数の型を一つに。え？それって具体的にどういう場面で役立つんですか？
例えば、関数の戻り値として成功した時の結果と失敗した時のエラーをどちらも一つの型で返せるようになるんです。これまでは別々に扱わないとだったので、コードが複雑になりがちでした。ユニオン型があると、エラー処理がずっとすっきり書けるようになりますね。
ほう、それはエンジニアさんにとっては
すごく嬉しい変化ですね。でも、今まではどうやって対応していたんですか？
代替手段でなんとか乗り越えてきたというのが正直なところなんですよ。タイプスクリプトといったモダンな言語は、すでにユニオン型を持ってまして、C シャープでも7年欲しいという声が上がり続けていたんです。ようやく正式サポートの見込みが出てきたという感じですね。
え、それは待ちに待った機能ってことなんですね。プレビュー版でもう試せるんですか？
試せるんです。早めに触っておくと、正式リリースの時にスムーズに使い始められますね。構文や動機を今のうちに把握しておくのがおすすめですよ。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、気になりますね。行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。Making Deep Learning Go Blue from First Principles というタイトルなんですが、ブルーってどういう意味なんですか？
ブルーというのは、英語のスラングでフル回転で爆速で動いている状態を表すんです。要するに、ディープラーニング、つまり深層学習のモデルをとにかく早く動かそうという記事なんですよ。ただ面白いのは、ただ早くするだけではなくて、なぜ早くなるのかを原理から理解しようという主張をしているところですね。
ほー、それは知りませんでした。でも、原理から理解するって、今のエンジニアさんはそうしていないんですか？
ざっくり言うと、PyTorch という AI 開発ツールを使っているエンジニアに多い話なんですが、SNS で流れてきた、この Tips を使うと速くなるみたいな情報をそのまま試してしまうという問題があるんです。なぜ聞くのかを確認せずに使っているケースが多いんですよ。
え、意外ですね。プロのエンジニアさんでもそういうことがあるんですね。なんか料理でなんとなく塩を足したら美味しくなったみたいな感じでしょうか。
まさにその例えがぴったりなんですよ。塩を足す量も理由もわからないまま続けると再現できなくなってしまうんです。この記事が言っているのも同じで、まずどこが遅いのかというボトルネックを原理から把握する。それから対策を選ぶ習慣が大事だということなんですね。そういう文化が業界全体に広まれば、モデル開発の効率が底上げされると見られているんです。
なるほど。なぜ聞くのかを確認してから使うということですね。確かに根拠が分かっていれば、他の場面でも応用できそうですね。
さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。PHP の奇妙な仕様についての記事なんですが、これがちょっと面白い切り口なんです。2007年創業の会社で PHP を5年間使い続けているエンジニアの方が書いた実体験なんですよ。
ですね、PHP って聞くと古い、イケていないみたいなイメージを持つ方も多いんですよ。ところが実際の現場では、今もバリバリ動いているシステムがたくさんあるんです。ワードプレスなんかもそうですね。
え？ワードプレスって PHP で動いているんですか？それは知りませんでした。世間の評判と実態ってそんなにずれているものなんですね。
そこが面白いところなんですが、評判が悪いと実際に使えないは全然別の話なんですよ。この記事の著者ももともと PHP を選んでいたわけではなくて、予期しないキャリアの流れでそこに向き合うことになったと書いているんです。
あ、それなんか共感できますね。なんでこれやるの？って思いながら仕事してたら、いつの間にか詳しくなってたみたいな感じですか？
まさにそうなんですよ。で、この記事が伝えたいのは、流行や評判だけで技術を判断するのではなくて、実際にどう動いているか、どんな癖があるかをきちんと把握した上で判断しましょう、ということなんですよね。感情論ではなく、実データで評価する姿勢がすごく大事なんです。
なるほど。古いから悪いって切り捨てるのではなくて、ちゃんと向き合ってみるってことですね。なんか技術の話だけではなくて、仕事全般に通じる話な気がしてきました。
ラストはこちら、宇宙のニュースです。スペース X のスターシップ、最新バージョンが初めて宇宙空間に到達したそうですね。これ、すごく大きなニュースじゃないですか？
ええ、まさに節目となるテストでしたね。今回はフライト12と呼ばれる飛行試験で、スターシップ V3 という最新バージョンが初めて宇宙空間まで到達したんです。しかも22機のテスト用衛星を実際に軌道上に展開しているんですよ。
おお、それは知りませんでした。衛星まで運んでるんですね。でも全部うまくいったわけじゃないんですか？
そうなんです。エンジンが1機故障しちゃったことと、着陸の制御がうまくいかなかったっていう課題が出ているんですよ。ただ、テストってそういう課題を見つけるためのものでもあるじゃないですか。むしろ次につながる重要なデータが取れたってことなんです。
あ、そういうことなんですね。失敗というより学びのある試験だったってわけですか。それにしても、このロケットって将来的にはどんな役割を担うんですか？
Starship V3 は、月や火星への探査ミッションを担う収穫として位置づけられているんです。それだけではなくて、打ち上げコストを下げることで、衛星通信や地球観測サービスのコスト構造自体が変わる可能性があるんですよ。宇宙ビジネス全体に影響が出てくるかもしれない、そういうロケットなんです。
ほう、宇宙の話かと思ったら、私たちの通信サービスにまで関係してくるんですね。なんだか身近に感じてきました。
本日のニュースは、以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。